聖書ピリピ人への手紙3章20節から4章5節までを通して喜びの秘訣と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。この箇所を今日開きました意味を少しお話しながら共に御言葉を味わっていきたいと思います。教会学校の指定教育は日曜学校と呼ばれていた頃からの9月の新しい教会学校の始まりの最初を日曜日を新規日と読んで、夏休みのだらけた生活からもう一度しっかり教会生活、信仰生活を励めましょうということで、馴染まれる言葉でした。私たちの教会は8月は子供だけではなくこのむしろ成人化が水曜日木曜日の成人化も含めて定期集会をお休みにすることが伝統になっています。まあ、キャンプに集中するということが大きな理由ですが、今日は9月第一週日ですから新規日礼拝的なさあ元気を出して、また秋に向かって頑張ろうという気持ちで、そんな思いを込めてこの箇所から、元気をいただきたいと思ってこの箇所を選びました。実はもう一つ理由があります。今学んでいる水木聖人科はもう少しでリク・オーレン先生のテキストが終わろうとしています。もう 2,3 回だと思いますが、その後のテキストを考えていましたが、実はそのテーマをの中で、一つあるのがこの喜びのこう訓練、喜びに関わることです。そんなこともありまして、その一部を今日は一緒に味わっていきたいと思っております。一番のポイント、説教のアウトラインにありますように、中心聖句は4章の4節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。これが今日の中心の御言葉です。ここに主にあって喜びなさいとあります。主にあって喜ぶということがいくつかの内容を持っていて、説教のアウトラインに目を留めていただくと、いつも喜ぶ、山積みする問題の中で喜ぶ、主ご自身を喜ぶ、国籍が手にあるから喜ぶ、これらのことがこのピリピの3章から4章あるいはピリピの手紙全体の中に主にあって喜ぶということの意味があります。まずいつも喜ぶというこの4章の4節、最初のいつもということです。喜びの手紙と言われるピリピの手紙は16回喜びという言葉が使われています。でいつも喜ぶというこの喜びは継続的な喜びだということです。日常生活の中でもう絶えず喜びが満ちてくるということです。例えば特別な喜びというのはですね、この間も草野家の孫たちが8月に2回誕生日がありました。でお正番に預かったんですけども、誕生日のケーキをどんなに喜びにしているか、楽しみにしているか、それを食べながら喜んでいる、そういう誕生日の祝いにケーキを食べた、そういうことや、あるいは欲しかった新しい品物が手に入った、思いがけず収入が増えた、あるいはなんか素敵な服が買えたとかね、試験で思いがけずいい成績が取れた。でこういう喜びは時々単発的に起こる喜びです。過ぎ去っていきます。 そうではなくていつも喜ぶというのはこの本当にの生活日常的な喜びということでしょうね。さてその喜びはこの呼吸しているような言葉が使われているんですね。日常的に生きていること自体を表している言葉なんです。で、そういうと自分はね、今生きていることを喜んでいるだろうか。私は若い時振り返ると、なんで生まれてきたんだろうかとか、なんで生きてるんだろうかとか、もうそういうことをもういつも考えていました。本当に暗かった。で、イエス様に出会ってイエス様を信じてからそれから解放されました。で、生きていることを喜んでいるかどうかいかがでしょうか。実は詩編は150の詩で綴られていますが、一番最後の150編、しかもその最後の6節はこうあるんです。息のある者は皆主を褒めたたえよう、ハレルヤ。息があるというものはもう本当にそれだけで生きているということだけでハレルヤだよとこういうんです。ハレルヤ詩編ですね。まさにそれがこのここで言われているいつも喜べっていう意味でしょうね。で、それは主にあって主と共にいつも喜ぶことができます。神様とイエス・キリストを通して交わることができるものへと変えられた、救いに預かった、それによって私たちは新しく生まれ変わって永遠の命や清い生命力を与えられて支えられて、もう生きる充実感や充足感をこう日々に得ることができる、それが主にあっていつも喜ぶということでしょうね。私たちをキャンパスに描かれて絵に例えると、悲しみ苦しみ悩み、あるいは楽しいこと感激や感謝、いろんなことが入り混じっている、いろんな色で色とりどりに描かれている、深みのある豊かな絵になる、それがいつも主にあって喜ぶということでしょうね。もう自分の力で生きるんじゃなくて主に生かされている人生、どんな時もどんな目にあっても主が後ろにいて共にいて支えてください。それが素晴らしい人生でなくて一体何でしょうか。今どんな時にもって言いました。山積する問題の中で3章の1節を見てください。フィリピの3章の1節、最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい、前と同じことを書きますがとあります。この最後にっていうのは、パウロは短い4章にこう区切られているこの短い手紙のこの箇所でもう終わろうとしたんですね。結論部分に入ろうとしたんですね。で、書いているうちに聖霊の導きの中で、ついでどんどんとこう話題が発展していきました。で、主にあって喜ぶこの手紙の中で、具体的にはね、このいっぱい課題が問題があったんですね。パウロが手紙を書き送ったフィリピの教会はまさにこの喜びの教会、書かれた手紙は喜びの手紙と呼ばれていました。でも問題がなかったわけではありません。パウロは、使徒パウロは獄中からこの手紙を書いたわけです。で、塀の中で書いたんです。塀の外では 外のピリピの教会には実にいろんな問題がありました。つまり鬼の犬間の選択とばかりにパウロに敵対する偽人たちが勢力を伸ばしてピリピの教会をかき回していたんです。内容はまあいろいろ想像できますが、一つはですね、ピリピの2章の21節にあるように、誰も皆自分自身のことを求めるだけだったと、自分勝手だったとこう言ってる、そんな状況があったようです。結果的には自分のことしか考えていない。教会の外からは悪い働き人の侵入があったと一章にあります。で、同時にですね、教会の内輪でも内輪もめがあったようです。それも熱心的の中心的な婦人たちの間です。4章の2節をご覧ください。言うオデアに進め、すんとけに進めます。あなた方は主にやって一致してください。よく言われるように、一致がなかった。だから、にあって一致してください。非常に指導的で有能な中心的な婦人たちであったけれども、まあなかなか一致できなかった。もっと言うと対立があった。で、パウロの同労者の一人は重い重い病気にかかっていた。これが2章の23節。しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の急防の時に仕えてくれた人エパフロデとはあなた方のところに送らねばならないと思っています。彼はあなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。27節。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりました。神は彼を憐れんでくださいました。本当に教会中がもう瀕死の病気になったこのエパフロデのためにもう沈み込んでしまうような状況、さまざまな山積みの問題の中で使徒パウロは繰り返し繰り返し一緒にやって喜びなさいと勧めています。このピリピの2章の14節に、すべてのことをつぶやかず疑わずに行うなら非難されることのない純真なものとなり世の光として輝くことができると言って人々を励まし続けています。一緒にやって喜ぶというのは、まあ、主と結びついて結び合わされて主との親密な関係の中でその関係に導き入れてくださった主ご自身を喜ぶことができる、これが主にあっていつも喜び山積みする問題の中でも喜べるということでしょうね。ああ、私も、もういろんなことが今次々や、あのことをどうしようかという、そういうふうにそれぞれ思われると思うんです。そういうことを抱えているのが生きる限り、生きている限り、つきまどってくるわけです。クリスチャンになるから、なったら、そんなことは まるっきりないということはありえないわけです。でも、繰り返していますが、喜びなさい。で、これは、まさに主ご自身を喜ぶということで、なんでそう言えるのかというと、イエス様が私たちを喜んでいてくださるんです。例えば旧約聖書のイザヤ書、聖書の箇所をいちいち後でまたゆっくり見ていただいたらいいと思うんですが、こういう言葉ですね、花婿が花嫁を喜ぶようにあなたの神はあなたを喜ぶ。教会はキリストの花嫁です。黙示録によると、夫のために飾られた花嫁が バージン労働を一歩一歩自分の方に進んでいくのを見つめる花婿のように、主は教会の整えられて、主のもとに引き上げられる時を待っておられるわけです。想像してみてください。バージン労働進んでくる花芽を待つ花婿の心境。イエス様は主の教会を、主の民をそんな風に見ていてくださるんです。イエス様の心を想像してみるとどんな風に思いますか。イエス様はね、まあ本当のことを言うとね、あんまりあなたのことを好きになれないけど、まあ最近だいぶ頑張っているから、まあまあいいでしょう、そんな風に思ってるでしょうか。やっぱりどうにもならないねと思われてると思ってるでしょうか。いえ、花婿が花嫁を喜ぶように喜び楽しんでいてくださるんです。その花婿を見て花嫁は喜ばずにおれるでしょうか。喜べないでおれるでしょうか。あふれるばかりの感情、胸の高鳴りを神様は私たちに対する思いを伝えています。エレミアのこの書いてある箇所を新共同訳で読みますと、こうあります。私はさらに彼を深く心に留める。彼の家に胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられない。胸の高鳴り、それが神様のイスラエルを思う思い、そして主イエスが教会を思う思い、一人一人の主を信じる者を思う思いです。他の箇所で、女が自分の血の身を忘れようか、自分の胎の子を憐れまれないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない、お腹の中の赤ちゃんが動いたと言ってですね、お腹さすりながら嬉しそうにする妊婦の笑顔を想像してみると、もうそういう女たちが忘れることがあっても神様だけはあなたを忘れないよと言われます。その思いは私たちが眠っている間もだし、あるいは数えようとしても砂よりも数多い思いだとあります。4章の一節、4章の一節、そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、パウロはもういろんな問題を抱え、パウロを困らせる教会の兄弟姉妹たちに、愛し慕う愛する人たち、私の喜び冠よと言っています。こんなことが可能でしょうか。いや、実にそうなんですね。だから本当に主ご自身を喜ぶとき、主に喜ばれている自分を思うときに、パウロはこのように周りのいろんな問題になる兄弟姉妹たちを本当に、喜んでいる。二節を見ると、先ほど見ました、ユーオデアに進め、スントケに進めます。この問題の渦中のユーオデアとスントケさんも、私の喜び冠、愛する人たち。あなた方は私の喜びだ。こんな風に私たちはお互い、全て主から見られていると思うと、私たちのお互いを見る目というのは本当に変えなければいけないなと思うんです。もう一つ、主にあって喜ぶその特権は、3章の30節に かれています。けれども私たちの国籍は天にあります。国籍は天にある。けれどもとあります。このそれはここで言うけれども私たちのという私たちは前は19節彼らの最後は滅びですという彼らだったんです。イエス様に出会いイエス様を信じる前の私たちは神なく望みなくキリストなく本当に望みのないものだったんです。最後は滅びです。神様から遠く離れ地上のことしか思わない。ただ欲だけを思いそれをむしろ栄光だと思っていた。本当は神様の目から見れば恥なのにそれを金メダルのように思い込んでいた。そういうものがけれども二次節これが主にあるものとされた結果です。そのことがここに言われています。イエス様と結びつく。イエス様が永遠のお方ですから、だから私たちも国籍が天に移されています。そして今は癒し内面も外面も癒しいものであっても栄光の体栄光のイエス様の栄光のお姿に身も心も変えていただける、そういう約束の中に置かれています。それが救いです。イスラエルの町や村に二人一組の弟子をイエス様が派遣しました。で、それはもういわゆる宣教命令ですし伝道旅行は大成功でした。イエス様に弟子たちが報告しているルカの福音書のあの十章の言葉、さて70人が喜んで帰ってきてこう言った、主よあなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエス様なんとあの悪霊が私の言うことに聞きたかったんです。出て行ったんです。私も悪霊追い出しができたんです。すごいですね。ところがそのイエス様はこうおっしゃいました。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。天国行きを保証され国籍が手にあるそれを喜びなさいとおっしゃった、ね、いろんなカリスマの教会やいろんなところで悪霊を追い出しは信仰の素晴らしい人でそうでないのは信仰が弱いからだとこう言っています。そうではない。イエス様はそういうことをした弟子たちにイエス様を信じることがどんなに素晴らしいことか天国に名前が記されているんだよそれを喜びなさい。伝道が進んだとかたくさんクリスチャンが増えたとか教会が大きくなったとかそれは素晴らしいことだけど本当に喜ぶことはあなたの名前が天国に書かれていることだよ。4章の3節を見てみましょう。本当に真の協力者はあなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他が私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。命の書に名の記されているのはクレメンスだけでしょうか、伝道者だけでしょうか。すべてイエスを信じる者はその名が天に記されているのです。それはそれを保証するのは聖霊です。福音を聞いて信じた結果 聖霊が宿り、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証となられたと、この前のエペソの手紙の1章13節14節にありますね。そして聖霊は私たちを決して離れない、見捨てないと4章の30節にあります。命の書にイエス様を信じる私たちの名前は書かれています。そのことを思うと、それを喜ばないで他に何を喜ぶのか。黙示録の最後のあの方の20章15節に、命の書に名が記されているものは天の御国に行くと書いてあります。イエス様、命の書に名を記した者、決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと言われました。使わされて悪霊が自分に服従するよりも、市民を生き返らせるすごいことをするよりも、教会の働きによって、伝道によって国がどんなに変えられていくというよりも、社会がどう変わるかよりも、本当に喜ぶことは、あなたの名前が天に記されていることではないのか。これを主にあって喜ぶということを、フィリピンのお手紙の中で見ていきました。では今日の中心的なもう一つのことです。喜ぶことは命令です。4章の4節、喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい、命令形です。もしかして喜べるようなことが起こったら、状況状態だったら喜んだらいいよと、そんなことじゃない。喜んだ方が脳が活性化して、食欲が増えるしね、美容にもいいし、免疫力も高まるし、心も朗らかになるから、精神的にもいいよ、精神的健康にもいいよ、そんな風に柔らかい進め方ではありません。王の王、主で、主の主が喜べと命じておられるんです。従うほかない命令なんです。だから、ということは、喜べない時も喜ぶ、喜ぶような時に喜べるのは当たり前で、それだったら別に命令する必要なんかないんです。喜べない時があるから、わざわざ命令されるんです。命令っていうのは、命令に従うことは信仰に基づく従順の行為です。私を愛する者は私に従うとイエス様、ヨハネの15章、ブドウの木の例えの時に言われました。信じているんだったら従うはずだよな。そりゃそうですね。イエス様は片手の泣いた人に手を伸ばしなさいって言われた。この人は手を伸ばしたすると癒されたんです。これは命令だったから。でも、この人は前に手が泣いてしまって伸びなくなって困っ縮込んで固まってしまった時に、癒してくださいと願い、何とも伸びたらいいな思ってやったに違いない。痛くて伸びない、神経が切れているのか、伸びない。そんな悲しい経験を、嫌なほど経験して繰り返して失望してきたに違いないんです。今我が家のことで恐縮なんですが、家内が右手が上がらないし、なかなか伸びない、ね、で高いところのものがなかなか取れないで、電気引っ張ったり換気扇とかなんかしよう思ったら、私を頼るんですね。それいいと思うんですが、着替えするときもこうなかなかこう難しい。でその時は私がいると いいわけですか、いなくなったら困るねっていうわけですが、あんまり何日も家を空けるっていうのはあんまりしない方がいいなと言ってるんですが、病本当にこう手が萎えて手足が萎えると大変だと思います。この人はね、イエス様が手を伸ばしなさいと言われた。今まで何度もやってダメだったけど、きっと治して癒してくださるに違いないと信じたんでしょうか。もう一回伸ばしたんです。ずっと伸びたというんですね。喜び、こんな時喜べないと思うけど、イエス様が言われるから喜ぼう、名前を天に記してくださったから喜ぼう、それが命令ですね。マタイの五章の三条の説教で佐野先生も最近メッセージしてくださいましたが、私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言言われたりするとき、あなた方は幸いです、喜びなさい、喜び踊りなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだから。迫害されて苦しめられるときに喜べ、いや踊れと言ってるんですね。もう弁解したり仕返ししたりなんてことをしないで、もう喜んだらいい、もう喜び踊りやがったらいいと、てんで報いが大きいんだから。ペテロの第一の手紙に四章に同じ迫害の時にどう処すかということを教えています。聞いてください。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。イエス様を見上げて喜ぶ、これがイエス様ご自身私たちに残してくださった命令であり、ペテロが主の命令をしっかり心に留めて私たちに伝えてくれていることです。どんな時にもイエス様と固い絆で結びつけられているわけですから、神様がイエス様が正しくちゃんと裁いてくださる、お任せしよう、神様が全てのことを働かせて益としてくださる違いない、私たちは知っているからとあります。だからいつも常に喜べ、絶えず祈れ、全てのことを感謝せよというパウロのテサロニケの手紙の言葉が響いてきます。命令です。でも命令に従うのには訓練が必要です。一番今日大事なことで、これを見て終わりたいと思います。私はさっきも第二礼拝の後講談会降りたら、常子さんが先生足が痛いですか言われてるんで、固まってるんですね、なかなかで、朝は体が固まってくるわけですけども、やっぱり小森さんからもよく言われるんですが、エクササイズでストレッチをしないといけない。パウロはこう言ってます。肉体の訓練もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は、つまり祈り深さ、信心深さ、信仰の訓練は全てに有益です。肉体の訓練というのはですね、ストレッチと同じように続けているとやっぱ効果がありますね。で、マッサージや整体とか鍼灸とかいろいろものがありますが、 やっぱり自分でできることをじっくりとやるっていうことが一番いいというわけです。なかなかしかしそれはできないんですが、やると効果が出ます。で、同じことが霊的訓練にも当てはまるというんです。ダビデは詩編の3編でこう歌ってますね。我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。私の魂よ、私の魂よと自分に呼びかけています。つまり自己訓練、自己鍛錬、日課です。これをハワイの教会で、活躍された中野雄一郎先生が伝道者としていろんなところで進めているのが自己訓練ですね。自己鍛錬、喜びの自己訓練。私の魂を喜べて、朝起きて自分に言うそうです。喜べ、もっと喜べ、最高に喜べ、3回言うそうです。ちょっと言ってみてください。自分で、喜べ、もっと喜べ、最高に喜べ。名前が天国に記されているんですよ。記されていなかったら喜べない。喜べ、もっと喜べ、最高に喜べ。でこれをね、毎日やってるそうです。でこれを聞いた福田光夫という、同じくそのエヴァンジェリストがね、宣教学者がね、この間山口でセミナーがあった時にこれを話して、彼のお弟子さんが九州から来て やっていました。福田先生から聞いて、中野先生、福田先生は中野先生から聞いて、福田先生から聞いたその方がやってました。毎日自分の名前を言うんです。例えば私でしたら、赤江博之、喜べ、もっと喜べ、最高に喜べって踊るそうです。踊るそうです。で皆さんに踊れとは言いません。ああ、いろんなやり方があるんだなと思って。でちょっとオーバーでやっても、聖書はそう言ってますよね。我が魂、何一つ忘れるな。本当に、喜び、踊れ、個性があるし、ね、性格がいろいろ違いますから、喜び方も表現の仕方もいろいろ違うと思うんです。で、しばらく私はやってみたんですが、私はやっぱり前からやっていた方がいいなと思って、最近はね、やっぱり静かな方法で、しますね。詩篇の65編にはこうありますね。祈りを聞かれる方よ、身元にすべての肉なるものが参ります。肉なるものは、私はもう本当に肉肉しいなとか、トガが私を圧倒していますとか、そういう時、しかしあなたは私たちの背きの罪を許してください。幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、あなたの大庭に住むその人は、まして天にその名前が記され、私の名前が記されている、二度と消されない。それを思うとね、やっぱり朝起きてすぐ神様、私の名前を書いてくださってるんですね。もう嬉しいです。もうもっと喜びます。もう最高に嬉しいです。ありがとうございます。俺、寝転がっていてもします。あるいは、そういうことを忘れて、急いでバタバタっとしながら、洗顔して、歯磨きをしながら、鏡の前にいて、ああ、まだ言ってなかったな。そう、名前書いてあるで。喜べ。で、ニコニコして、もっと喜べって、こうやりますね。皆さん、ご婦人の方、台所で、あ、まだと思ったら、あ、私の名前が 自分の名前で喜べ、もっと喜べで包丁を持ちながらもっと喜べで手を切らないようにしてください。いろんな喜び方があると思うんですね。車を運転しながらは気をつけた方がいいかもしれません。それぞれ自分流で喜びの表現訓練があるんじゃないでしょうか。やっぱりそれが大事だな。どんな時もどんなことがあってもイエス様を見上げて喜ぶという経験、喜び、信仰の訓練をすると喜んで生きることが生活の自然なリズムになる、モードになってきます。せっかく天に名が記されているのに地獄に名前があるかのような生き方をしてたらつまんないじゃないですか。目の前のいろんなことに問題に名前が天に記されていることを喜ぶことをかき消されてはならない。主が喜べと言ってくださる主を喜びながら本当に自分が本当に名が天に記されていることをもっと喜ぶ。ある時ですね、ある人がそういうことを訓練していた時にですね、変化が起こったようです。その人はね、女性でクリスチャンなんだけどなんか変な夢みたいな、広い野原で立っていて、ここからどこ行くんだろう、死んだらどうなるんだろうと思って、なんか怖くなってきて、そこで目が覚めて眠れなくなっちゃったって言うんです。ずっと眠れない。で、ところがそういう時にこの朝起きて喜ぶ、名前が天に記されていることを喜ぶ練習をするようになってから、ふっと気がつくとその夢を見なくなった。ぐっすり眠れるようになった。将来の死と不安にも解放された。で、彼女があんまり変わってきたので、彼女のことをそばで見ていたクリスチャンでない人が、どうしたん、いや、こんなことがあったんよって言った。それええなーって、その人教会来るようになってイエス様が信じた。4章5節、あなた方の寛容な心すべての人に知らせなさい。主は近いのです。主は近い。私たちを花婿が花嫁の来るのを今か今かと胸を高鳴らせながら待っていてください。その時は近い。この喜びをすでに救いを得ている私どもは、すべての人に良い知らせを知らしたいと伝えたいと思いませんでしょうか。お祈りしましょう。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。どんな時にもどんなことの中でもどんな人とどんな関係の中にあっても喜ぶことができるものをと、ものへと変えてくださって感謝します。そのことをしっかり身につけることができますように。そして喜んでいる私たちを見て周りの人もその輪の中に入れますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。